こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような番組をお届けします。今日は福岡から収録してまいります。今日はいろんなところをこう巡ってきたんですけれども、今回どうしても行きたかった平立神宮というところに行ってまいりました。そちらでそのいろんな音も含めて皆さんにメッセージをお届けするというのが一つです。それから今日は新月のメッセージも最後にお届けしますね。台風に向かって九州に来たわけなんですけど、10年前まさに台風に向かって移動したというのを覚えています。それは京都でですね、霊気の師範になるための、試験といいますか、お勉強しに行った時のことなんですけれども、飛行機が飛ばないっていうのを前日に分かってまして、とにかく行けるところまで、じゃあ陸路で行こうということで、東京駅まで来ましたら、あとその先はもう全部新幹線も止まってますよというので、急遽東京に泊まり、そして次の日新幹線で京都に行き、そしてお勉強をスタートしたわけなんですけれども、1日目が終わった、時にですね、母方祖父が、亡くなったっていう連絡が来まして、もうそのお勉強が始まってしまい、どうしようかなと悩みました。そんなこう二重のなんていうかお試しが来た、そんな強度でしたけれども、とにかくその時は、まあ、このままここでお勉強して、そして、師範格になり、そして皆さんに霊気をお伝えするということを優先して、私が家族の行事に行かないということは、もしかしたらその時が初めてだったのではないでしょうかと、そう記憶しています。その時以来の何かこう台風に向かって、しかも家族 の, ご用事もいろいろ入りみたいなところがありましたけれども、無事台風の影響も、まあ、一日早く公開にしまして、まあ、ほとんど影響がなく、可愛い3人目の孫にも、会うことができて、息子と会うこともできて、久しぶりの嫁さんと会うこともできて、とってもいい時間を過ごしてまいりました。そして、平立神社ですね、平立神宮、どうしてその名前を私が知ってたのかちょっと思い出せないんですけど、以前行ったところだったかなっていうふうに記憶していたのですが、行ってみたら初めての場所でした。神社に行くとすごくこう面白いっていうかね、不思議なシンクロニシティがすごくたくさんあるんですけど、今回もたまたまこういろいろいろんな神様が祀られていて、そこにお参りしながら進んでいき、最後に一番メインのところでお祈りしようと思いましたら、ちょうど神主さんがご祈祷、ね、前の方が終わり、まあ、ちょっとした空き時間なんでしょうけど、私たちがこう鈴の前に立ちましたら、なんかまっすぐスタスタスタって歩いてきていただきましてですね、そして鈴を、鳴らしてくださって、そしてお祓いのやつありますよね、紙のやつ、あれでさっさってやってくれたりとかしまして、なんかすごい特別になんかお祓いしてもらったらみたいな感じで、いい時間を過ごしてきました。そしてその後に、皆様へのメッセージということで録音してきましたので、ちょっとお聞きください。太鼓の音が聞こえるでしょうか。ここは熊本県の平立神宮にやってまいりました。今回の、九州行きで、どうしてもこの神社には来たいなっていうふうに思ってやってまいりましたが、非常に、静かで穏やかな、それでいて深い愛情を感じるような場所でした。とても大きな 古い巨木がたくさんある場所ですけれども、その命のつながりみたいなもの、そういったものを感じました。こちらの神社は熊本の大震災で灯籠などが倒れ、そして新たに灯籠を建て直したりとかっていうところも、たくさんございました。新しいもの古いものが、入れ替わりながら、ですけれども、脈々と受け継がれている思いみたいなものを、感じています。そしてここは、世界平和という、神様ということで、有名な神様がたくさん祀られている場所で、天皇家との、ゆかりも非常に深い場所のようです。こちらに来るまでもうほとんど一切看板もなく、ナビゲーションに入れても全然出てこずという感じなんですけれども、非常に大きな神社でして、古い石階段をこう登って今こちらにやってきております。ここで私も瞑想したりしながらメッセージをお伝えしていきたいと思います。世界平和は何か大きなことではなく、その小さな命、一つの命を守りたいと思う、その心が全てにつながっている。戦わず共に生きること、それはヤマトの心の源であり、それを思い出し、そしてそれを実践していく、それが何より大切だというようなメッセージを受け取りました。特別なことは何もない、目の前の小さなこと、一番身近な、命は自分自身の命を大切にすること、そして、自分の家族の命を大切にすること、そして自分の、関わっていく人の命、存在を大切にすることというのが全てにつながっていくということですね。時代は変わっても大切なことは、変わらないのですね。そんなことを、感じています。それでは平立神社では、ここまでといたします。はい、というわけで平立神宮で録音してきました音声をお聞きいただきました。本当に世界平和って大きなことではなく、本当に身近なことなんだよっていう、まず自分を生かしていくっていう視点は見逃されがちですけれども、自分を大事に、そして自分の周りの命を大切にって、本当に基本的なところですけど、何度も何度も、心にしたいことだなっていうふうに思いました。日本も戦いの歴史がたくさんありまして、大きく世界で相手に戦ったりしたこともありましたけれども、内戦とかもありましたよね。なんかそういう戦い、勝ち負けっていうところから自由になって、共存共栄、違いを超えて理解し合うという、時代へね、みんなそれぞれ、自分の一番身近なところから、温かな幸せな、喧嘩しししも仲直りして、そうやって、共に生きていけたらいいなというふうに思いを新たにしましたよ。さて、乙女座新月のメッセージをお伝えします。これから具体的な計画に着手するにあたり、あなたの夢やビジョンを明確化していくことが大切です。もしあなたがその計画が見えなくなった時、どうぞ心を落ち着けて 自分とつながる工事の存在、そして自分の胸の奥にあるとても純粋な自分と対話をしましょう。未知の世界を信頼し、インスピレーションを、受け取ることを自分に許可しましょう。そうすると、あなたの道が見えるようになり、必要なものをもたらしてくれる宇宙を感じることができます。そして、何かあなたにとってとっても大切なこと、もしかしたら昔チャレンジして、自分としては失敗したと思ったこと、なかなかうまくいかないけどどうしても引っかかってしまうこと、それを諦めることはないという、メッセージが、強く届いています。それは、闇雲に突破するのではなく、戦って勝ち取るのではなく、何か過去から学び、そして過去から変に影響されることなく、過去は過去、そして未来は未来、新しい今を創造するという視点で、何か諦めない、切れないこと、自分はそれは得られなかった、達成できなかった、失敗できなかったというような領域について、もう一度自分に勇気を与え、新たなチャレンジをしていくということを許しましょう。過去はそうであっても、未来はそうであるとは限りません。今この瞬間瞬間、新しい今が生まれ、そして今しかないのですから、過去がどうであったかというのは、関連性が全くないということではないのですが、あなたにとってあまり、過去がどうだったとかっていう、ことは今は、あまり重要ではなくなっています。今の自分をありのままに受け入れ、そして新たなチャレンジ、あなたの心の中では同じテーマに向かっていくというようなことかもしれませんが、それを許しましょう。どうしてもこれをやりたいなということを自分に許してください。乙女座は火のエレメントではないのですが、まだそのインスピレーションを受けるという意味で、とても火のエネルギーがすごく大切になってきます。火のエネルギー、そして、生み出すエネルギーですね。何かを計画してやっていくぞというところですね。そこの道が、開いています。どうか自分を信頼し、そして自分一人ではなく、誰かの力を借りるということも積極的にやりながら、今後の、2018年に向けての、自分の本当にやりたいこと、そこに素直になっていくということが、この新月での、メッセージとなります。どうか心を自由に、そして自分だけでは抱えず、心を大きく、そして意識は高く、そして、誰かに委ねたり協力したり、自分も誰かの助けになったりということを、意識しながら、この新しいクリエーションを楽しんでいきましょう。どんな世界もあなた自身が生み出すことができるのです。多くの人々とともに、そしてスピリットたちとともに。はい、ありがとうございました。乙女座新月のメッセージでした。この放送の日になるか、9月20日から仙台の魔女スクールが開校しております。そして10月には福島の魔女スクールも開校します。魔女スクールっていうとすごく不思議なことをやるというイメージがあるかもしれません。さまざまなツールを使って、才能を開いていったりですとか、カウンセリングの理論や、スキルを学んでいったりしますけれども、とても、当たり前な大切なこと、それを学び、そして自分を癒したり解放したりしながら進めていきます。本に書いている、例えば自分を癒すとか、自分を解放するとか、自分を許すとか、それから愛するとかっていうことですね。それを、あ、こういうことねっていうふうな実感を持った学びがスタート します。東京クラスはスタートしております。ぜひ、皆様もご興味あれば、ぜひご受講ください。その前にぜひね、スピリチュアル心理学講座、受けていただけるとまた新たな世界が見えてきますよ。普段は銀座でセッションをしております。そして東北のご縁で、仙台福島に、定期的に行くことになりましたので、機会を見て、個人セッションなどもお声掛けいただければ、ぜひ、仙台福島で行いたいと思います。そして、私の新しいホームページ、あさみくみこ .net、 そちらでブログも更新しております。どうぞ、お読みいただければとても嬉しいです。そして電子書籍煩悩菩薩、そして、新しいブログや、さまざまな、コンテンツに、コメントや、メールご感想いただけると大変励みになります。ぜひお寄せくださいませ。それでは皆様の人生に美しい微笑みのお花が咲きますように。福岡からあさみくみこでした。